台風 FM 一枠お届けしています。この時間はですね、 NPO 法人沖縄県脊髄損傷者協会代表の中根健作さんに来ていただきました。こんにちは。
はい、こんにちは。
ご無沙汰してます。
はい、ご無沙汰です。本当に
まずはですね、沖縄県脊髄損傷者協会、
はい、
これはどういう団体ですか？
はい、名前の通り脊髄、首の骨とか、腰の骨とか、
はい、
そういったものを人生の途中で、オートバイ事故だったりスポーツ事故だったり転落だったり、そういったところで骨折してしまって、その中にある神経、脊髄って言いますけど、そこを損傷してしまうことによって、もう歩けなくなってしまう、また手の腕も使えなくなってしまうという重度の、障害を持っている人たちで、ほぼ車椅子、私たちの会員の約もう9割9分は車椅子の、メンバーです。
どういう活動なさってるんでしょうか？
はい、やはり車椅子になるので、やっぱ車椅子でも社会に普通にこう街を歩けるようにということで、大事なところはバリアフリー、またはリバーサルというところがあるので、そういったバリアフリー化の社会づくり運動、そういったことがまず一つあることと、で、もう一つは障害を持っている人たちの社会活動の中で、特に私たちは、スポーツというところに、力を当ててまして、車椅子バスケットとか、マラソンとかアーチェリーとかラグビーとかという、多分沖縄県内で、パラリンピックであるんですけど、そこにアスリートを派遣するのはほぼ私たちのメンバーです。
はい、
今現在日本代表ですね。
そうですね、はい、もう新聞も賑わってますよね。
そうですね、はい、とても頑張ってくれています。はい、
で、その取り組みの一つ、バリアフリーというところで、情報のバリアフリーというところにつながるんじゃないかなと思うんですが、
はい、
寄付と助成のプログラム、未来バンドの寄付と助成のプログラム、タクス採択事業としてですね、障害者をサポートする IT 機器についての、今寄付をつなっている、はい、ということなんですけれども、障害者をサポートする IT 機器、
はい、
中根さん、これどういうものがあるんですか？
はい、まず私たちの障害でいうと、もう首の骨を折ってしまって頸髄損傷というんですけど、首下全く動かない、要するに手も腕も全く動かなくて、中には、呼吸器の方もやられて、言葉も出ないという人も実はいるんですね。そういう声すら出せない障害っていうのは、実は脊髄損傷以外にも、ALS でございますね。去年アイスバスケットとかっていう夢出ましたけど、キンズストロフィーとか、とても難病によって、コミュニケーション障害を持ってる人たちもいます。でそれ以外もちろん一般的に言うと視覚障害とか聴覚障害というコミュニケーションにハンディを持ってる人たちもたくさんいるんですけども、特に体が不自由なことと声も出せない人をまずは対象にすると、声を音声に変える。それを音声変えるときに、その音声するパソコンを使うときに、手も何も使えない人の中では、例えば瞬きでパソコンを使う、
瞬きですか？
瞬きで、または目線、
はい、
視線で入力、視線で音声を使うという最近の、IT ソフトの、発達はすごいものがあって、
はい、
どんな重度の人でもパソコンとか使えて、インターネットといった、情報社会を活用する力を高めていく、そういう応援をするための私たちは活動させていただいています。
そうなんですね。やはりこの情報を得る、そしてコミュニケーションをするっていうのは本当に大切なんですね。
はい、
具体的にどういうふうにサポートなさるんですか？
はい、例えば寝たきりで在宅にいる方だと、もう外出機はほとんどないので、その方が例えば目線で入力したいと思った時には、目線で入力できる、寝ながらにして、例えば天井にパソコンを取り付ける、取り付けたものに対して配線をですね、目線でつけるためのソフトを取り付ける作業とか、または小指であれば小指のスイッチだったりとか、もういろんなスイッチ系を創作しないといけない。あるものを使えるってわけではなくて、 じゃあ障害を持っている人はみんなそれぞれ1000人いれば1000人の障害があるというぐらいに、うん、もうその人に合った小指だった小指が横に行くのか縦に行くのか、もうそういったことを加味しながらスイッチを工夫して作らないといけない、うん、そういった作る作業を基本的にまあボランティアで今実はやっている状態で、
うん、
そういったボランティアだけでは限りがあるので、うん、そこをしっかりシステムとして組み立てていきたいっていうのが私たちの思いであり目標になっているところです。
じゃあその人のニーズと、あとはまあその人に合った操作のしやすいものにするためのまあサポートということですね。
はい、おっしゃるとおりですね。
今ボランティアでということなんですが、あの3人1チームでまあ訪問して、
はいはい、
あの部屋がどんななってるかねとか、はい、どういうニーズがあるのかねというような形で、まあ、聞き取りして作業に当たってる、
はいはい、今言った3人でっていう中に、まあ、どういう構成かというと、うん、あの医療職の方で理学療法士 PT と言いますか、あと作業療法士っていう OT、うん、そういった医療職の人と IT に精通している人材で、私たちのピアサポーターあたりを一つのチームにして派遣して、その方のお家の状況とかベッド周りとか、どういうスキルがパソコンのスキルがあるかどうかっていったことを、一つ一つこうチェックしていって、その合った対応するために、チームで検討して、その人のやりたいことを聞き取りして組み立てるっていう、とても手間暇かけて、もう訪問も 4,5 回ぐらいはほぼ行くような感じになります。
いや、これをボランティアだけで支えるっていうのはやっぱ大変ですよね、
はい、
でそこをぜひね、あのより熱く、またたくさんの方に届けられるように皆さん、あのぜひ応援してくださいということで、はい、寄付と助成のプログラムタクスでですね現在呼びかけています。だいたいこう20万ぐらいあるといろいろとこうできることも増えるんだけどなってお話しなさってましたね、
はい、あの今言ったスイッチ系の材料費だけでもお金がかかることで、もちろんあの一緒に行ってくる3名チームの皆さんにもあの少なからずあの交通費代ぐらいは出さないといけないとか、うん、そういったことをすると、まあ、最低でも10人から15人分ぐらいは20万ないとやっぱ難しいかなというふうに思っています。
はい、ぜひね皆さんあのご協力よろしくお願いいたします。未来ファンドのホームページから、寄付と助成のプログラムタクス採択事業を紹介しているページがございます。その中から、まあ、NPO 法人沖縄県脊髄損傷者協会の、まあ、この事業ですねについてまたあのご覧いただきたいと思います。そちらから寄付ができるようになっていますね、
はい、
ぜひよろしくお願いいたします。そうですよね、
あ
の自分の意思で情報を得て、そして自分の気持ちを伝えることができるっていうことは大切ですよね、
はい、
ね、私たちどうもこう普段これが当たり前と思っているんですけれども、できなくなってしまった、やりたいけどなかなかうまくいかない、それをねまたちょっとあの考えてぜひねあの、はい、気持ちを寄り添っていただければなというふうに思います。さあ、そしてもう一つ、皆さんに協力をお願いしたいところがあるんですが、現在ボランティア募集中ということなんですけれども、パソコンですとか IT 関係のボランティア、
はい、先ほど言ったように、この活動は手弁当みたいなところが現実的にはあって、でもそういうその求めるニーズはたくさんいらっしゃってですね、で一人一人のニーズに合って、やろうと思えば、その人にはやっぱり常日頃慣れてる人がそばにいて応援して差し上げた方がいいので、そういったパソコンのボランティアさん、まあ、高いスキルではなくてもいいんですけど、マイクロソフトを言って使えるような程度の方であれば役割はたくさんあるので、ぜひパソコンボランティアとして、私ども脊髄損傷協会の方に登録していただいて、月に一遍でも年に一遍でもいいのでできる人ができる範囲内でご協力いただければありがたいなというふうに思っています。
はい、やっぱりこうちょっとサポートが必要な時っていうのがあるわけですね。
はい、
ぜひねその時にあなたのパソコンスキルをね今度はこういう形で活かしてみてはどうでしょうか。はい、ぜひねあの沖縄県脊髄損傷者協会までご連絡いただきたいと思います。ウェブサイトもございますが、電話番号が 098-886-4211、866-4211となっています。でもここまでお話を伺っていて、在宅で今過ごしているこの脊髄損傷の方であったりとか、障害をお持ちの方の まあ、こういった IT 関係とか環境というのはもうまだまだこれからっていうところなんですか、沖縄
は。はい、まあ、最近はどんな障害を持っている人でも働く機会というのはどんどんどんどん今広がってきてます、
うん、
日本全国制度が充実しているということは確かなんですけど、一方では在宅でやっぱベッドから降りられない、まあ、寝たきり障害を持っている人たちっていう人たちに対してのやっぱり、教育提供だったり働くための、情報提供だったりっていうのは一切ありません、
うん、
やっぱりどんな重度の人でもベッド上にいる人でも、学びたい思いはあるわけですから、うん、そういう意味で在宅にいながら働ける、うん、俗に言う双方在宅就労と言いますけど、そういう機会もどんどん私たちは広げていって、これを公的な制度につなげていきたいっていうのが大きな目標になってます。
そうですよね、学びたい、はい、知りたいっていう気持ち、はい、そして、まあ、そこからやっぱり自分で自立したい、
はい、
社会参加ですね、
はい、
じゃあまだまだまだまだなところがいっぱいあるわけですね。
いっぱいあります、はい、
ぜひね、また一枠でこういったところも教えていただければなと思います、はい、今日はですね、まあ、結局情報についてのお話だったんですけれども、沖縄まだまだこの辺り知恵と力を出していかないといけないところだということですので、まあ、この放送を受け取った方、あ、私こういうことできそうだなという方いらっしゃいましたら、ぜひご協力いただきたいと思います、はい、いつかは IT サポートセンターを設置したいという大きい夢があるんですね。
はい、はい、今言った、まあ、どんな重度の人でも、IT を使える環境支援をすることと、先ほど言ったように働く環境を、うん、IT で働く環境を支える、そこの大きな、拠点ということを、うん、IT サポートセンターということを私たち位置づけして、うん、3年後ぐらいにはどうにかしたいなというふうに思ってますね、
うん、まあ、IT を使う環境のサポートと、はい、そして就労の支援というところですね、はいはい、3年後ぐらいということで今ありましたから、はい、ね、またここに向かってまた、ね、いろんな方が力を出してくれるといいなと思います。そしてですね、11月に大きい大会が沖縄であると伺ったんですけれども、はい、11月の3日から5日、
はい、
リハビリテーション工学カンファレンス in 沖縄、
はい、
全国大会ということなんです、はい、これどういうものなんですか。
はい、リハビリテーション工学というものは、まあ、名前の通りリハビリを、通して工学、まあ、工学というのは例えば介護ロボットだったり、さっき言った目線で入力という IT 系のソフトだったり、
はいはい、
いろんなもの人物金 の, その工学について全国の研究者とか、それとリハビリテーションを使っている当事者の人たちが一堂に会してお互い間に合って発表、研究発表しようというのがこの場になっていて、まあ、約400人ぐらいの方々が沖縄県の那覇市の方に集って、行います。場所は沖縄県総合リハビ、総合、福祉センター首里市民にありますけど、はい、そこを会場として取り組む予定になっていて、もう首下完全麻痺の最重度の人たちがどれだけ、ね、来るのか、過去最高の人数で重度の人たちが集う予定で、これから飛行機の手配とかホテルのこととか、すごい難題って言いますか、課題があることをこれからチャレンジして確保していきたいなというふうに思ってます。
でもこれ沖縄すごいチャンスですね、学ぶ。
はい、先ほど言いましたように、やっぱり沖縄って、まあ離島県なので、どうしようもなくやっぱり情報っていうのが遅れがちなので、そういったものを直接見て触れて触ってという機会を提供することで、沖縄にそういったリハビリテーション工学の、基盤というか基礎みたいなことをやっぱり県民に広げていきたい、そのきっかけにしていきたいなという大きな思いがございます。
ね、沖縄観光立県というふうに言っていろいろ目指しているところがありますけれども、本当にね、どんな方でも沖縄を楽しんでいただけるようなものにするというふうに考えると、このあたりもっともっと勉強しないといけないですし ね、
はい、
ね、あとはまあ、いい暮らしを、誰がもより良い暮らしをというふうに考えたときには何ができるんだろうかというところ、また私たちも考えていきたいなというふうに思います、
はい。
11月のまた大会近くなりましたら、ぜひまたお越しください、
はい、ぜひインフォメーションさせていただきたいと思います。
はい、今はですね、またぜひ皆さん、寄付と助成のプログラム、タクス採択事業、障害者をサポートする、まあ、IT 機器を、まあ、設置することをしたいというところですね。どうぞ皆さん助けていただければと思います。今日は、 NPO 法人沖縄県脊髄損傷者協会代表の中根健作さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いいたします。78